今日も初めてのバイブルということで、旧約聖書とイエスということで、最初から見ております。そして今日は聖書の初めの方の創世記2章と3章から少し覚えてみたいと思います。この聖書、最初からずっとこの福音、良い知らせということを中心に、見てきています。今日は神を捨てた人類と人間を救う神の愛ということで、覚えてみたいと思います。で、聖書は旧約聖書の最初の方の創世記2章というところの15、16、17を最初にお読みします。神である主は人を連れてきてエデンの園に置き、そこを耕させ、また守らせた。神である主は人に命じられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるときあなたは必ず死ぬ、ということで、この最初の人間アダムさんが置かれたそのエデンという園がありましたけれども、その園にこの2種類、特に命の木っていうのもありましたけれども、旧説で、そして今お読みしたところですと善悪の知識の木、たくさん食べることができる木はあったのですが、しかしこの善悪の知識の木からは食べてはならないと言われました。その木から食べるときあなたは必ず死ぬ。この善悪の知識の木は何のためにあったのかなということですけれども、この後にそのことが続きが出てきますけれども、この善悪の知識の木から取って食べないということは神様の命令、言われることを守るということですね。で、この食べないということはこの神様の言うことを聞いている、ちゃんと言うことを聞いている、そして神様を愛している、何よりも神様は大切、その神様を愛しているという美しい証拠でもあったわけです。食べないということによってこの神様に対して忠実、そして愛しているということが その木によって明らかに示されていたということがあります。もう一つはこの後3章を読んでみますと、隣のページ1枚めくりまして、その3章のというところで一節、さて蛇は神である主が作られた野の生き物のうちで他の奴隷よりも賢かった。蛇は女に言った、園の木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですか、というふうに、ここで蛇と出てきますけれども、この聖書全体を読んで特に黙示録最後のところを読みますと、この蛇というのはこの悪魔サタンのによって動かされている、そういう ものということがわかりますけれども、この神様はそれを食べてはならないと言われたのですが、この蛇はこの人間を騙すため来たわけですね。そして女の人が答えるんですけど、4節見ますと、すると蛇は女に言った、あなた方は決して死にません。神様は取って食べるとき必ず死ぬと言ったのですが、決して死にませんというふうに言いました。そして5節見ますと、それを食べるその時目が開かれて、あなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っているのです、というふうにこの騙してきたわけですね。ひどい方だというこういうことを言っていますね。神様はそれを取って食べると賢く神のようになる、それをそういうことを知っているから食べさせないんだという、この神様はいわば意地悪だとですね、そのようにこの働きかけているわけですね。でこのことを聞いて、どっちかなっていうことですね。神様はどういう方か、そしてその神様を愛して、本当に 愛してるなら、この悪魔がこの世に行ってきてもそんなことはないとですね、いうふうに跳ねのけることができたのですが、しかしその誘惑に負けてしまいました。6見ますと、そこで女が見るとその木は見たんですね。まずその見て、そしてその木は食べるのに良さそうで目に親しく、またその木は賢くしてくれそうで好ましかったということで、どっちかなって言った時に、神様じゃなくてその悪魔の言うことを聞いて木の実を選んだということですね。神様のことを捨ててしまった。まあこれは神様に対する裏切り行為でありまして、そして残念ながらこのあと人間はみんな神様を捨ててしまった、裏切るものとなってしまった、その子孫たち、まあ私たちみんな神様をいらないっていう、そういう生き方をしてしまいました。でその後、それで女はその実を取って食べ、共にいた夫にも与えたので夫も食べた。こうして二人の目は開かれ、自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉をつづり合わせて、自分たちのために腰の覆いを作った。裸であることを知った。善悪の知識の実を食べて何を知ったかというと、自分が裸だということを知った。残念ですね。もっといいものならいいかもしれないですけど、なんか取って食べた結果、知ったのは自分が裸だっていうことに気がついた。まあ神様を離れたら何にもできない。神様から離れたこの虚しさ、そしてこの絶望感、そういうものに、そういうものを知った。そして そこで彼らはイチジクの葉をつづり合わせて自分たちのために腰の覆いを作った。まあなんて言うんでしょうかね、この大切なものを失って、いいものを失ってしまって、そして自分たちでなんとか工夫しているこの人間の姿のようですね。イチジクの葉の腰の覆いを一生懸命作ってつけた、そういう生き方、いろんなものを神様の代わりにこのつけて、そしてなんとかこのカバーしようとするのですが、所詮イチジクの葉でありまして、そして八節、そよ風の吹く頃、彼らは神である主が園を歩き回られる音を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。まともじゃないけれども、まともにもう神様の顔を見ることができない、こんなことしてしまってもとてもでないけれども、神様の顔を見るなんてことは到底できなくなってしまった。そればかりか今度恐ろしささえ感じて身を隠した、恥ずかしさと、そして恐ろしさ、絶望感の中で隠れた。そして、そうしますと神である方はどういう対応をされたのかというのはこの後書かれてあります。こらーって子供が悪いことしたらこらーですね、まあ大変なことになるのが普通かと思うんですが、ここで神様との関係が切れてしまった、死ぬと言われたのですが、まだ彼らは肉体的には生きています。しかしもうすでに神様と親しく交わることができなくなりました。まあ友達とかそういう人と親しい人がいてもですね、ある時喧嘩して、そしてもう知らないって、ね、もうプツンみたいになった、そういう関係でありますと、お互いに生きてはいてもつながりがもう切れてしまう、死んだような関係になってしまいます。神様と人間の関係はそのようになってしまいました。神様いらない、そしてこの別のものを選んだ、そういう人間、そしてそのような人間に対して旧説では、神である主は人に呼びかけ彼に言われた、あなたはどこにいるのか。これが今も神様から離れた人間に対する神様、人類に対する神様の呼びかけであります。死んでしまった、私の目の前からいなくなってしまった、もう会話することができない、その神様の前から逃げていくようなこの人間の姿、それに対してどこにいるのか見えないような感じですね。隠れてしまった人間、そのような罪を犯してしまった人間に対して神様は今も呼びかけてらっしゃって、しかしそれは愛の呼びかけであって、なんてことをするんだ、出てこないっていう、そういう呼びかけではありませんでしたね。確かに悪いことをちゃんと 認めるということは大切です。そしてこの神様はさらにそのような私たち人間に対して神様に立ち返る、その道、立ち返ることができる道を特別に用意してくださいました。まあ悪いことしたんだからそれの当然罰を受けるのは当たり前のことです。しかし聖書を見ますとそれは大変恐ろしいことです。永遠に罪を持ったまま苦しむことになります。その罪を解決しないかに神の前に出ることはできません。もうこの二人ももう近づくことができなくなりました。で今度は新約聖書開いてみます、ローマ人への手紙の3章23節というところで、今度は聖書の後ろの方の新約聖書、今お読みしたのは旧約聖書ですけれども、この旧約聖書でこのような私たち人間を救うためにある特別な一人の方を使わしますと旧約聖書で言っていた、その確かにその約束された方が来ましたっていうのが新約聖書でして、その302ページ聖書、今度新約聖書後ろの方のローマ人への手紙3章の23節お読みしますと、上の方の23と書いてあります。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、このアダムさんとエバさん、人類のこの初めの人からこの子孫がずっと生まれてきましたけれども、その人類すべての人は同じようにこの神様から離れた生き方をしてしまいました。罪を犯して神なしの生き方をしてしまった、神を捨てた、拒んだ、そういう生き方をしてしまいました。私もそのようで、その罪を犯して神の栄光を受けることができず、神に近づくことができない、その罪のゆえに神に近づくことできないばかりか、大変恐ろしいところ、神の裁きにあって永遠に罪を持ったまま苦しまなければならない。しかし24っていうところで、神、この宇宙も作った唯一の神の恵みにより、キリストイエス、この方こそ、あのアダムさんとエバさんの時から今にこういう方が来ますっていうことを、まあ次回そこを開きたいと思いますが、このある一人の人物が来て、キリストイエスによる贖いを通して身代わりの死ということですね、私たちの罪を全部引き受けてくださって、そして代わりにそれを引き受けて死んでくださる、裁かれて神の裁きをご自分が受けてくださって死んでよみがえってください、そのキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるからです。私たちの側では本当は自分が支払わなくてはならない、大変なその永遠に自分で苦しまなければならない、しかし身代わりがその十字架においてなされた。そして25節で、神はこの方を信仰によって受けるべき血による なだめの捧げ物として公に示されました。神はこの方イエス、キリストイエス、この方を信仰によって受けるべき、この方を信じればその身代わりの死を受け入れて、私は間違っていました、私が裁かれて当然です、しかしこの罪のない方キリストイエスが私のためあの十字架に死ん、身代わりとなって死んでよみがえってくださいました。それを受け入れる信仰によってこの方を信じるなら救われます。しかし信じないなら、悪いことしたんですから当然自分で永遠に苦しむことになります。そうならないために驚くべきことをしてくださったということですね。自分が悪いことをしたんで私たちが裁かれるのは当たり前のことです。しかしこの私たちをも救って生かしてくださっている神ご自身、神の御子である方がわざわざ人間となってあの十字架で身代わりの死を遂げた、驚くべきことです。なんでそんなことをする。それはこのそこまで私たち一人一人を愛してくださっているからと、この聖書を通して神という方は私たちに教えてくださっています。神はこの方を信仰によって受けるべき、血によるなだめの捧げ物として公に示されました。今世界中に、世界中でこの方のことが伝えられています。この郡山でも、この場所でも、このようにして伝えられています。誰でもこのメッセージを聞いてイエスを信じるだけで救われることができますが、信じなかったなら当然神の裁きで大変なことになります。神の裁きにあって大変なことになります。ですからこの血によるなだめの捧げ物として、あの十字架で身代わりの死を遂げてくださった、そのことを公に示されました。一部分だけではありません。世界中にこの福音、良い知らせを伝えなさいと、このよみがえったイエス・キリストがそのように信じたものに命じておられるわけです。で、今日はこの旧約聖書の最初からもうすでに神という方がご計画考えてくださっていた、人間がこの神様を愛してその善悪の木、知識の木から取って食べないことが神様の願いでありました。そのずっとそれを食べないで、そして神様を愛してこの美しい木であったはずです。しかしたとえその神様に逆らって神様を捨てたとしても、神様はそのそこまで全部考えてくださっていて、その時には自ら人間を救うために人間の代わりとなって死ぬことを考えていてくださいました。人間って本当に特別なものです。そのような特別なものとして私たち一人一人は生かされている。この福音を聞きますと、ああ人間として生まれてきてよかったなということは、この素晴らしいことがわかります。ぜひこの福音、良い知らせを聞いて、このこんなに素晴らしい神、私たちのため私たちを愛してくださって、私を愛してくださって十字架にまで、あの十字架の苦しみさえ忍んでくださったこの神である方、 イエスという方はぜひ信じてくださいますよ。まだ信じてない方はぜひ信じてくださいますよ。心からお勧めいたします。今日は以上です。